皆さん、こんにちは。
ありがとうございます。遅くなりました。はい。無事に、セミナー、終了しました。よろしくない？あとバタバタでしたね。もうちょっとやりたかったことがあったのに、全然バタバタでございました。ちょっと、X も開きましょうか。ふぅ。暑いぜ。疲れたぜ。もう疲れたぜ。もう試練やるライブとかやっちゃダメかな。はい。もっと見るスペース。あ、そうそうそう。スペース作成で。な、振り返り。あんた、振り、こう、について考えるライブ。はい。あんな形でございます。あ、今日は、ゆっくり行くか。あ、森蔵さんだ。森蔵さん、こんにちは。疲れたよ。はい。セミナー後です。ちょっと喋りすぎました。かなり最後の、全3項目があったのに、2と3がだいぶ駆け足になってしまったという、そんな反省を、思いながら今やっております。はい。今日はね、でもこのセミナー振り返りじゃなくて、私は振り子の今日のね、池平さんと周平さんのね、スペースを聞いた、あの話をしたい。あ、あわあわさんだ。あわあわさん、こんにちは。疲れたよ。あ、またべさんだ。またべさん、こんにちは。バレてるみたいな。そうそう、またべさん。またべさんのもね、この振り子のね、話をね、ずっと猫カフェで話してたんで、ちょっとやりたいんですけど、まあ、ちょっとセミナー振り返りの反省点はただ一つよ。話しすぎた。最後駆け足になっちゃっただけです。はい。はい。喋りすぎたっていうところだけです。すいません。もうね。うん。すいません。そうそうそうそう。お悩み相談会思い出しますよね。そうなんですよ。あ、なんかね、本当にね、多分は分かんないんだけど、分かんないんですけど、私が思う振り子と LLAC で、多分違うと思うんですよ、皆さんと。私、どちらかというと振り子の方が、長いんで、それそうなんだ。LLAC の方が後とか振り子の方が長いのは当たり前なんだが、やっぱりその、接してる感じも振り子の方が多分長いと思うので、感覚として振り子リニューアルっていうところは、すごくいいと思うんですね。全然ニーズがある。で、LLAC と振り子って、やっぱりちょっと、そう、その話をしたいと思ってたら、違うんだっていう。あ、ナナさん。ナナさん、コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン、こんにちは。ワンワンワーンって。多い、多い。じゃ、ね、うまく言語化ができないんだけどね。じゃ、何かというとね、振り子ってね、やっぱり、コミュニティだし、居場所なんだけども、なんていうか、緩いところはもちろんあるんだけども、学校なんですよ。やっぱ、学ぼうとか、ここから何か学ぼうっていう気がすごい強いんですね。で、LLAC ってどっちかっていうと、なんかね、そう、私はね、どういう表現がいいかと思ったら、振り子が母校で、LLAC は故郷なんです。感覚として。多分。またべさんいいよ。じゃあ、またべさんコメントできないことをいいことに、なんかまたべさんの、コメントを、昼のコメントをここで晒しますね。どういうことっていうね。今の皆さん、ズイフトっていうやつに乗ってるんですよ。あ、トミーさんだ。
トミーさん、こんにちは。
ありがとうございます。現在、セミナー後で、セミナーの反省は、もう1分で終わりました。喋りすぎたと。駆け足になっちゃったと。これ練習しないとだなっていうふうに思いましたね。どこを伝えるかって、すごく大事だなって。なんで生成 AI を使った方がいいかの部分を話すんじゃなかったなって。それってみんな使わなきゃいけないと思ってるから来てるでしょって思ったので、そこを長く話す必要なかったなってちょっとね、失敗したと思ってます。はい。はい。大事なのはその後だったなっていう、すごい反省。はい。まあ、それとは別に、振り子の話。そう、今日ね、お昼のスペースで、池原さんが周平氏お誕生日おめでとう、 スペースっていうのをやっていたんですが、まあ、LLAC ハウスも10月の14日かな、祝日にこう、オープンするってことになって、まあ、そこの、ね、建てた時の、やっぱり借金6000万。6000万だっけ？もう、なんか、もうわかんなくなってきた。6000万で。で、なんか、月に換算すると月に50万ぐらい、毎月ね、返済があるっていうような話が、そうあって、そこから、なんか、まあ、ガクブルしてたんですけど、50万みたいな。でもどうやってじゃあそこのマネタイズを作っていくかっていう時に、まあ、LLAC で作るよりは、もう振り子っていうもっとマネタイズしやすいものがあるんだから、そっちをやっぱ手こ入れした方がいいんじゃないってところを話されていたんですね。で、おっしゃっていた、この、まあ、どうするかわかんないけど、池原さんがおっしゃっていたところは、結構振り子は、振り子の、振り子って、クローズドと、まあ、オープンとかあって、クローズドは、料金がかかる一括なんですよね。で、コースとか作ったら、みたいな。まあ、なんだろう、ウェブデザインコースでもいいし、AI デザインコースとか、なんか、で、メディア作成コース、制作コースとか、動画編集コースとか、まあ、いろいろ、そういったコースを作って、提供したらどうかっていうところとか、まあ、結構チャットの方では、なんだっけ、また別に、サブスクか、月額制とかにするともっと入ってくるんじゃないかとか、なんかそんな話をされていたんですね。で、それを聞いていたときに、あ、コースだね。そう。そう、コースなのよ。そう。で、振り子ってもうすでにね、動画30本ぐらいの、あ、じゃあもっとあるよね。増えたもんね。最初が30本だったもんね、確か。無料動画講座っていうのがあって、それは無料でできるんです。で、見られるんですけど、そこから、無料で見た後に、もうちょっと、専門チャンネルとか、もっとなんか現場でやってる人とか、なんかコミュニティに入りたいって人もいれば、もっと専門的なことを知りたいとか、もっと個別に相談したいとか、まあそういったことがあって入ってくると思うんですが、なかなかやっぱり、難しいじゃないですか。もう金額も、ほら、500円で入れるとかそういったことじゃないので、結構いい金額、するんですよ。でもそれ結構いい金額って、私は割と当たり前だなって思いながら、まあ、とか言いながら、ごめんなさい。でも私、すっげえ初期に入ってるんで、初期の割引の時に入ってるんで、あの時はめちゃめちゃ痛かったけど、懐は痛かったけど、もう今と比べたら金額全然違うんですよ。だから、まあそんな私が言うセリフではないとは思うんですけども、でも、まあ、要は10万単位なわけですよ。10万単位のお金を払っても入りたいって思う場所なんですね。だと思ってる、そこ。で、なんでかというと、やっぱり常に学びが更新されているし、やっぱ3年も経つと新しい方とかもいろんな方がいらっしゃったりして、すごく中がね、広がっている。その、同じ一つの例えばライティングとかに対しても、SEO ライティングが主流だったところが、もうブロガーとかね、SEO ライティングとか主流だったところが今 AI ライティングとかになってたり、Kindle 本をやっぱりざっくり、ザクザク出そうとか、なんかいろんなやり方が出てきたじゃないですか。メルマガとかね。まあ文章だったらあんまり言えなかったな、今。台本作成とかね、あとね。まあそういうふうなことで、かなりジャンルとか稼ぎ方っていろいろ変わってきてると思うんですよ。でも、まあ大体タイプとして、クライアントワークを受けられるようにでもあり、まあ、要はポートフォリオ代わりでもあり、自分の商品を作るためでもあると思うんですが、やっぱりね、SNS を含めた自分のメディアを持ってる人が多い印象です。で、自分のメディアを作るって、本当に SNS とかもそうですけど、お店持つような感覚、個人事業主になるような感覚だと思うんですね。それは自分が会社員であろうとも、フリーランスであろうとも、主婦であろうとも、変わらないんですよ。個人事業主、まあ、自分は自分のお店を持ってる、メディアを持ってるんだっていう意識で、やっぱり運営されてる方が多いから、すごくそのいろんなジャンルが見られるわけ。いろんな人の数だけやっぱりそこに、悩みがあったり、やってる方法が違かったりするのでね、すんげえ学びなんですよ。で、そんな、いろんな人がいる振り子。めちゃめちゃインフルエンサーとかも多い振り子を、なんかこう、示すっていうか、どう魅力を伝えたらいいかって、多分結構難しいところ なんですよね。難しいです。中にいるから分かることが多いから。で、だったら多分一気にその金額は出せないからサブスクにしたり、あとはコース、分けることによって、コースにすることによって、全部が見られますよだと多分迷っちゃうから、もうちょっとこの小さいね、安いコースにすることで、間口は広がるんじゃないかねって。で、そのコースも別に、周辺さんがやんなくてもいいから、もっと専門のね、インスタだったらインスタ専門の人が、まあ、例えばアレコさんとか多分やってると思うんですけど、アレコさんとかさ、音声配信だったら、もちろんいらっしゃるし、そういった方々が、専門家となって、基本的な講師とかやってくれたらいいんじゃないみたいな、そんな話になってましたね。あ、さつけさんだ。さつけさん、こんにちは。今日はね、15時からセミナーやって喋った後だから喋りますよ。めっちゃ喋りますね。喉が疲れちゃった。そう。そのコースパターンいいなっていうふうに思ったのと、コースね、いろんなところでやってるんですよ、やっぱり。オープンイノベーション大学とか、それこそデートラとか、なんか結構いろんなフリーランスというより、スキルアップセミナーとか講座とかを持っている、会社さんとか企業さんとか、まあそういう組織って、大体やっぱりコースごとに分かれてるんですよね。で、あなたはどのタイプみたいな、どれがいいか、あなたにぴったりなコースはこちらみたいな診断があって、そこからじゃあやってみようかなみたいな感じになる流れよ。やったことあるでしょ？私はあるよ。めっちゃあるよ。もう、なんか結構ね、そういうのができるんじゃないかなというふうに思っているのと、まあ、どうしたいかにもよるんですけど、もう、周平さんはある程度確立しているから、振り子の実務的な部分、は、まあ、統括するのは周平さんで、実務的な部分とか講師とかを、まあ、振り子のメンバーとかがやって、まあ、なんだっけ、教材とか作って、で、大元の考え方とか理念とか、土台となる部分とか、まあ、なんだ、パーパス部分とかね、やっぱりフリーランスを一人にしないと、孤独にしないと、挑戦してる人も多分孤独にしないってところが大きいと思うから、そこの部分をやっぱり周平さんが伝え続けていくっていう、その流れはね、やっぱ大事なんじゃないかなというふうに思うんですよ。うん。で、校長自らこう登壇してこういうことをやるんだよってお話ししてくれたら、ああ、そっか、こう、そうなのかみたいな。あと、相談会が個人的に好きです。周辺さんと誰かの相談会も好きだし、自分の相談をするときも好きなんですけど、あの相談会はね、すごくね、私はめちゃめちゃいいと思っている。まあ、そこから入ってるしね、私。P ラブ時代からね。やっぱその、みんなでその人の相談を聞いてたりすると、あるのよ。なんか、やきもきするときとか結構あるの。いや、そうだ、もういい、頑張れよとか言うときとかもあるし、でも自分の放送内容とか聞くと、うわ、私すっげえぐちゃぐちゃしてるわ。でも今聞くと、お前、何やってんの？とりあえず、うだうだ言わずにやれよって思うこととかめちゃめちゃあって、自分の、ね、私、ボイシーで話されてたりしたから、自分のこととかに対してね。で、恥ずかしいんだけども、でもそういったのも含めて気づきなんですよ。すんごい。自分にはない、考えとか、自分がもう通っちゃって忘れちゃった感覚とか、自分の未来像だったりするので、すごくね、個人コンサル、個人相談は、多分ね、労力めちゃめちゃかかると思うんだけども、あれはすごくいい、個人的に。そうそうそう。選びすぎるのも迷っちゃいますよね。だったらなんかデザインコースとか、何で収益って、インスタコースとか、X コースとかさ、TikTok コースとかさ、そんな風にちょっと分けたいよね。ね。で、TikTok やったらショートムービーから YouTube にもできるよとかね。そんな風になれたらいいんじゃないかなという風に思う。うん。なんかそうすると、選択肢が狭まるから、もうなんか間口が広がるんじゃないかなという風に思うんですよね。で、結構やっぱり、私も見てて、あ、これだったらこの人だな、これだったらこの人だな、とか、いろいろできると思うんですよ。で、多分ね、ツールとかスキルとかになると思うんですけど、切り口は。でも、まあ、例えばインスタ一つ取っても、主婦がインスタを始めて月にいくら稼げるようになったっていうアカウントと、会社員が頑張って1日1時間インスタに当てて、月にいくらいくら稼げるようになった男性とかね、独身男性とか、 それって全然違うじゃん。あとはなんか、子育てで育休中のママが、あと、漫画を描いてインスタでバズったとかってさ、全部切り口違うじゃないですか。同じインスタ講師だとしても。多分、土台は一緒だと思うんですけど、基本的な構造としては。ただ、ジャンルとか切り口によって変わっていくから、そこを誰が教えるかによっても変わると思うし、その教える内容が方法なるほどって基礎的なことで、じゃあ、なんだろう。インスタ専科みたいなのができたら、専門、チャンネルみたいなのができたら、そこで話す人は、こういう人がいるよって、主婦でこうなった人とか、会社員でこうなった人とか、漫画でこういうふうにバズった人とかって、それぞれ、やっぱ専門的な人がいると、すごく、自分と同じ属性の人がいるんだと思って入りやすくなると思うんですよね。なんか、振り子、どんな人がいるんだろうとか、自分はどの人、希望する未来はどの人だろうみたいなところがきっと、目指せれば、振り子リリナンさんとかいらっしゃるんで、リリナンさんとか私本買ったし、電子書籍だけど、めっちゃ見るし、どっちがいいんだろうとか、なるほどとか、ニーサとかどれがいいんだとか、めっちゃ見たりしてるんですけど、私の心のバイブルなんですが、なんか、やっぱりその人が振り子にいるとか、庭ファンさんとかも、ワンちゃんのイメージしかないけど、なんかめっちゃアフィで、でも今アフィじゃないから、アフィとかなんかめっちゃインフルエンサーだよね。外交インフルエンサー、ワンちゃんみたいな。でもなんか子育て部屋で、疲れてる話とか聞いたりしますから、なんかそういうその表面的な部分ですごくこの人すげえなって思ってる人たちが中にめっちゃいて、わかんないけど、健康部見てないかわかんないけど、健康部でめっちゃなんか筋トレしてる。この人めっちゃ筋トレしてるじゃんとか、そういった一面が見られるのってすごく大きいと思うの。なんかその、ただ、間口としてその、なんだろうな、私今いくらかわかんないんですけど、多分うん十万円だとして、そのうん十万円の間口しかないと、そこに入っての未来っていうのが、そこに入って、じゃあ周平さんみたいになれるっていう、確実な未来があったとしても、多分中身ちょっとわかんないんですよね。なんか、何をしたらいいって、そもそも何をしたらいいかわかんない人とかも多分いると思うし。で、その一個手前が欲しいんだろうなっていう感覚として。なんて伝えたらいいんだろう、この辺よくわかんないな。多分振り子の、無料講座もそうだし、インスタとか、セミナーとかね、そういったアカウントで、ゼロから、じゃあアカウントを作ってみようとか、一個クライアントワークやってみようみたいなところは多分作れてると思うんですよ。多分ね。で、そこから多分振り子を入るっていうのはかなりハードルが高くて、その手前にやっぱりある程度稼ぎがあって、本気度。もうこれだけ出して自分はもう独立しなきゃいけないんだとか、自分は月に何十万稼がなきゃいけないんだとか、在宅で稼がなきゃいけないんだ、引っ越し分で生活費が高くなるから、私が稼がないとダメなんだみたいな、そういう覚悟とかがない限りは、やっぱりちょっと入れないと思うんですよ。まあ、ある意味それが、価格もそうだし、審査もあるから、そういう部分だと思うんですけど、それのもうちょっとライトバージョンって作っても、多分いいと思うんですよね。せっかくセミナーとかがあるから、っていうところ。ああ、ボクセルジョーガンさん、ちょっと待って、こんにちはする。ボクセルジョーガンさん、こんにちは。アーカイブね、ACL で出しますよ。私がわたわたした状態だから、あんまり聞かせたくないんだけど。あんまり、ちょっと恥ずかしくて聞かせたくないんですが、全然、残します。まあ、これ月1ぐらいでやりたいんですよね、今回のセミナー。で、やりたい。はい。あ、ただおさんだ。
ただおさん、こんにちは。
いやー、そういうね、ちょっとこう、なんか、なんて伝えるか。だから、振り子ってめちゃめちゃすごいところだし、めちゃめちゃいいんですよ。めっちゃ安心するの。なんか母校なのよ。私の中で。もう故郷でもあるんだけど、もう母校なんだけど、LLAC って、もっと、なんか LLAC の中に振り子がある感じなんですよ。私のイメージって。元は振り子なんだけども、LLAC ってどっちかっていうと、考え方とか、生き方とか、そういう大きな概念で、まあそれを表現するのが NFT もそうですけど、私はグッズだと思ってて、T シャツとかね、エコバッグとか、 うち、タンブラーとか。そうね、なんか無印なんですよ。私の中で LLC は無印良品だと思ってるんで。そういう、あ、なんかこういうシンプルに暮らしたいよなとか、好きな服をいつまでも着ていたいよなとか、なんか地球に優しいことをしたいよなとか、猫ちゃんと一緒に暮らしたいよな。だから可愛いグッズで、こう、なんていうテンション上げたいよな、日々を、みたいな。おおべべべべべ。なんだなんだなんだ。ね、体験入学とかね。ああ、そりだ。こんにちは。びっくりした。そり何？入浴後なの？そうそうそうそう。アーカイ、スペースの方でね、話してたんで、アーカイブ多分あると思う。体験入学とかね、やっぱそうだと思うんですよ。これね、これね、これね。これね、これね、何かっていうとね、ACL のセールスを考えてるときに、全然金額は違うんだけど、すごく同じことを考えてたの。多分、払うのに、中知らないとやっぱ怖いよなって思うし、払ったのにその成果が出ないと絶対嫌だよなって思うんですよ。なんか知ってる人がいるとか、まあ、池早さんと話せるとかがね、もしあったとして、例えばだけど、とか、じゃあ、多分入らないと思うの。うん。まあまあ、それで入る人は結構、懐に余裕がある方だな。だって、1万円のものをさ、いくら買い切りといえどもさ、1万円で入れるサークルって入ったところでさ、なんだ、教材とかがあるわけじゃないから、そこに入って何のメリットになるかってすごく見えづらいんですよね。で、動画教材あるよって、私最近思ったら動画教材あるよって、人によっては、動画教材って見ないんだよね。見なくない？アーカイブ動画とか見なくない？だから見ないか超流さない。サクサクサクって進まないっていう。ああ、新しいデスク。さすがだね。シッキーさん、こんにちは。そうそうそう。ごめんなさい、ごめんなさい。何を言ってるんだって話ですよね。なんだ。見ない。あ、やっぱ見ない。見ないよね。見ないのよ。私ね、なんか、こんなこと言うのもあれだけど、全然最近ね、ピボット見なくなって、最近本当に久々にピボット見たんだけど、なんかね、動画教材、ってさ、なんだ、動画教材配信ライブとかあったら行くかも。いや、そんな配信しろよ。生配信でやるよって話だけど。なんかさ、結局、いつでも好きな時間に見ていいですよは、見ないの。逃げるから。だから積んどくと一緒だと思う。多分本を読まないのと一緒で、でも読みたい気持ちとか見たい気持ちはあるの。でも見ないのよ。ただそこに、例えばこの時間限定でライブしますとか、この講座はこの時間限定でやりますとか、次はいつやるかわかりませんだと、あと人数限定の人数か、とかだと、あ、これはなんとか時間作っていかなきゃって多分思うんですね。で、その間、学びたいって気持ちと、ライブを見に行くっていう、その間が結構長いのよ。で、そこは多分関係性だったり、自分の本気度とか、タイミングとかいろいろあると思うんですけどね。あ、レントンさんだ、レントンさん。レントンさん、こんにちは。今ね、振り子について考えてた。はい、セミナー振り返りはすでに終わりました。やってみて分かった。私話が長い。あ、知ってた、それで。ちょっと追加スライドいろいろ作ったら、前半めっちゃ長くなっちゃった。あ、やらかしたって思ったという話です。はい。もうちょっとこれは、修正ですね。後で秋夏さんからお叱りを受けようと思います。多分聞いてたから。多分聞いてたから。そうそうそう。まあ、ちょっとさておいて。で、結局何が言いたいかっていうと、よくあるのが、今、いろんなオンライン、サロンとかオンラインスクールみたいな流れって大体動画なのよ。動画何本あっていつでも見られて学習できるよっていう状況なのね。でも多分ね、便利になったんだけど、実際に欲しいのって誰かと一緒にそれを聞いている、見ている環境だと思うのね。生配信、生ライブ、セミナー、リアルタイムなのよ。なんかすごく便利になったけども、オンラインで いつでも視聴ってあるけども、いや、わかんない。これ、ごめんなさい。人によると思う。私が多分ね、だらけてるだけだと思うんだけども、 見ないのよ。だって忙しいんだもん、日々。日々忙しくて、動画なんて見てる暇ないんだもん。だからこの時間は絶対開けて、この時間に全部、あの質問とかできるんだったらしようみたいな形でやるわけよ。結局ね、だからリアルタイムとかリアルセミナーとかってやっぱ必要なんだよね。どんなにウェビナーとかやっても。で、これアーカイブ残りますっていうのも、アーカイブで見ようって思って、申し込んでくれる人もいると思うし、アーカイブ実際に見てくれてる人いると思うけども、アーカイブじゃないとこの情報載ってないですみたいな、そういうものがないとで、ね、見ないということで、あ、のすけさん、染島さん、ありがとうございます。のすけさん、染島さん、こんにちは。わんわんわん。そう、コメントを打てる価値はね、高い。そうなのよ。しっかり勉強するとき文章を見ますよね。あれ、またべさん、今日のスペースはしっかり勉強してなかった。コンさん的にね。はい。そうそうそう。耳だけで習得できるものとかライブとかになりがちなんだよね。なんかね、良くないと思った、だから、私。結局その、後で見れるは絶対見ないんだなっていうふうに思って、すごく良くないなって思った。そう、リアルタイム質問できる。だからリアルセミナーとかって絶対参加した方がいいんですよ。あの、認知してもらえるの。あんなに簡単にさ、認知してもらえるってないよ。池早さんとか周平さんに私が認知してもらうために、どんだけやったかって。いや、どんだけやったかって別に、あれですよ。なんか大したことやってない。めっちゃ手挙げただけで。出産前にめっちゃ手を挙げたぐらいな。そう、本気で習得したいものはね、いや、見るんですよ。だから結局、ちょっと便利かなとか、ちょっと見ときたいなっていう。だからちょっと無料だし、試してみようかな系は見なかったりして、後々やっぱりこれ必要だったって言って振り返ったりするの。でも振り返るときにはもう期限が切れてたり、無料でも出されてたりするのよね。そうなのよ。これだけ見とけば OK みたいなのはね、確かにね。いや、この辺はすごく難しいよね。だからさ、私今、海野さんのガンマの動画をめっちゃ推してるんですけど、自分のガンマの LP が作れるようセミナーはもう押さなくなったんですよ、それで。だってあっちの方がわかりやすく伝えてるんだもんって思って。そう。やるんだったらもう、結構セミナーのアーカイブ系は、私みたいに実践でやってるもの、いや、そんなことないかな。なんか、かな。まあ、私のセミナーは基本的にスライドをちゃんと用意してなかったので、あれは使えないなと思ってて、もしやるんだとしたら、もう一回ライブでやって、かなりサクサクっと伝えられるようにしようかなと思ってます。あ、オピーさんだ。おいしょ。オピーさん、三四郎さん、こんにちは。セミナーありがとうございます。そう、疲れちゃった。YouTube にコメントする人の心理をよく考えて、めちゃめちゃ良いコメントを従ってる人が多い。アーカイブでもコメント打ってたらまた違うのかなって。へー、レビューじゃなくてコメントなんだ。いいコメント大喜利とかも出てくるのかもしれない。この辺で。私、YouTube でコメントする派じゃない、派閥なのかわかんないですけど、さすがにね、あ、でも私したな。なんかでしたぞ。ACL のやつでなんかでしたよね。私クイズノックにした記憶あるな。そういえば。あれ、後にも先にも、クイズノック見てから6年近く経つんですけど、後にも先にも YouTube でコメントしたのは、ガチプライベートでね、コメントしたのそこだけだと思う。ケイスケさんの AI ボットで AI VTuber に喋ったのと、まあ、池早さんのセミナーで喋ったことは確か忍者だろうかなはあったけど、後にも先にもガチでプライベートで、ACL の、しかも ACL が NMO のやつで、コメントしちゃって、モカシャに速攻で謝った。ごめんって、何やってんすかって。そうそう。ねえ。私はね、うちの夫にそれ聞いたことあるんですけど、コメントは絶対しないって。コメントは、あんなうぞうむぞうのところにコメントして飛び込んでも、なんか意味がないみたいな、そんなとこに入りたくないっていう。多分ツイッター的な感覚に近いと思います。で、やっぱり叩き合ったりする人とかね、私あんまり、 自分が見ている配信者の方だとあんまり見ないんですけど、まあなんかやっぱいるんですよ。うん。で、なんかあとは、なんていうのか、治安維持をしようとしてる人とか、いろいろいると思うんですけど、なんか YouTube って会話じゃないと思っていて、基本的に発信だと思ってるんですよね。対話じゃないか。で、なんか、それこそライブとかのコメントだったらもちろん対話だと思うんですけども、まあ、スパチャっていうのがあるくらいだから、やっぱりコメントが流れる中で見てもらうためにお金を払っているわけなので、交流をしたいんだったら、交流をするために自分を認識してほしい、交流したいがためにお金を払うような場だと思っているんですね。で、基本的には配信者からの一方的な配信っていうスタイルだと思ってるんです。だからかな？だからコメントを復習する。しっけ。コメントする人とかはめちゃめちゃ多分配信者としては嬉しいと思うんですけど、全部が全部返せないから、きっとなんか、あそこの治安を維持するのって大変だろうなって思って見てる。そうです。あ、ウェムさん、あ、ほら、コメンターがいるじゃないですか、ここに。ウェムさん、こんにちは。もう、YouTuber コメンター。そうそうそうそう。まあ、良いコメントをアーカイブに残すとさ、しかも、結構いいねとかがついたりするから、なんか、そこでね、なんていうのかな。なんか、承認欲求に近いのかな。そういうのあるかもなって、私霜降り明星の粗品さんのショートとか、なんかライブかな？独演ライブみたいなのの、動画見たときに、多分それ皆さん YouTube を見ている方で、スパチャとか送ってる人を、と会話ができるんですよ、そこ。あそこであげてるあなた、何？ニックネーム教えて、てる。教えて、何々です。何よ、いつもお世話になってる。え、結構な金額出してくれる。若かない。ちょっと差し支えなくて、ご職業、仕事何してんみたいな。なんか、大学生なんですけど、親が、みたいな、なんか不動産持ってて、で、わー、はいはいはいはい、もうちょっと、分けてくれてもええんやで、みたいな感じで、こう、やったりするんですよね。粗品出てきちゃった。粗品さん出てきちゃった、レントさん。で、そういうところだと、やっぱ、スパチャっていうところで多分認識されてるのと、いいコメントを残すと認識されるっていうところが、やっぱりあるのかなって。配信者にも認知されるし、YouTube の多分、きっと世界があるんでしょうね。なんか Twitter とかもそうだと思うんですけど、その中で認識されたこの人いいコメントをやる。この人は良客だなとか、もしかするとアルゴリズムとかなんかあるのかもしれないんですけどね。なんかそういうことを考えると、やっぱよく見られたいというか、自分がここの治安を守りたいとか、それこそコミュニティがもうすでにそこにはあって、コミュニティのメンバーみたいな、運営とかメンバーみたいな、動きになるのかなとかも思ったりする。うん。ね、あ、それはね、あると思いますよ。いいねが多かったりすると、コンテンツの一部に慣れてる気がする。なんかね、結構見てんじゃんって言われるとあれなんですけど、結構何分何秒のところ好きとか、あるじゃないですか。このコメントいいとか、ここの表情とか、あと目次みたいの作ってくる、その名場面集みたいな感じで作ってくれるのがあったりして、あの辺はね、私結構やっぱり見たりして、もしかするとインプレッションとか見えんのかな、まあ、そういうの見て、あ、便利だなと思って見てるんですが、やっぱそこでいいねとかもらえたり、あ、この人こういうことしてくれてありがとうっていう風になったり、もしかすると、切り抜きとかするときに、ああいう風に、ちゃんと見ててね、あ、この部分いい、この部分いいって、記録してくれてると便利なのかもしれないですね。なんか、運営者じゃないけども、運営の一部になって、まあ、一ファンとして、やっぱコンテンツの一部となっているって感覚があるのかもしれない。でも、その心理面白いですよね。ああ、暑くなってきた。あ、やばい。家が、やばいな。パパが帰ってくる前に、窓開けといた方がいいかな。まあ、いっか、後で。多分、ご飯炊き始めたからだ。暑くなってきたの。はあ、そういったことをね、考えますよね。で、なんだっけ？あ、そうそうそう。私、もう1時間くらい話してる気がするって思ったら、そうだ、セミナー1時間やってたな。今思い出しました。そう、振り子についてね、考えてたんだよ。いや、本当にね、 やっぱりね、こう、LLAC でも周平さんと関われるんだけども、振り子ってやっぱり、私の中では、まあ何度も言う通り学校で、まあ、学校だから規律がとかそういったことじゃなく、やっぱ、まあ言ってしまえば、働き方を変えたかったり、稼ぎたかったり、なんかインプレッション上げたかったりとか、自分の事業を良くしたかったりとか、そういう目的の人が入ってきてると思うんですよね。で、まあ、何度も言う通り、私の時はめちゃめちゃ安かったので、めちゃめちゃ安かったので、普通に、なんだっけ、あれなんだっけ、出てこないな。マスターコースに入ったんですよ。プロコース、マスターコースあって、マスターの方が高かったんですね。でも全部見られる。まあ、ゆくゆくは社長とか、企業とかね、そういったのを考えてる人向けっていうので最初出てて、もうそんなマスター一択やろうと思ってマスターコースを選んでたんですよ。っていう感じ。なんか、もちろん安いとかもそうですよ。でも、なんか感覚として、その辺があるかどうかの違いは、あると思う。うん。もうどうしても働き方を変えたいんだ。どうしてもどうにかしたいんだっていうところがあるか、どうかっていうのは結構大きいかも。で、そこまでしないと、その金額払えないよね、とは思うかな。うん。あ、かまどでご飯は炊いてない。あ、なんか深掘りますか？森蔵さん面白いな、それ。ファン心理とかね、そのコメントの心理とかはね、私は好きですよ。自分もなんでだろうって考えたりしますもん。だってご飯炊くとさ、湯気立つじゃん、普通に炊飯器で立つと。ジワワワワって立つでしょ。てか普通に熱くなるじゃん、炊飯器が。で、うち家狭いからさ、だから炊飯器私のいるところから1メートル先にあるからさ、ムワムワムワって熱くなってきて、要は熱い人間が一人そこに立ってるようなもんでしょ。蒸気が上がってる人間が。だって子供一人いるだけで気温上がるんですよ、うち。子供二人いるとポッカポカなんですよ。何を言ってるんですか？そうでしょ？総理とかそうでしょ？家の中にさ、自分一人でいるときとさ、家の中にさ、子供がさ、いるときとか、全然気温違うでしょ。そんなことない？おかしい？あれ？あれれー？あれれー？おかしかったかにゃーって。二大特典付き。ああ、炊飯器1メートル先。ああ、そういうことか。ごめんなさい、ごめんなさい。もう一人暮らしの家だと思って、本当に、感覚的に。もう炊飯器すぐそこで、レンジ、炊飯器、冷蔵庫、ベッド、全部、なんか、散歩ぐらい歩いたら行けちゃうところに住んでると思ってて、感覚的に。そうそうそうそう。でも、あれだからね、ダイニングで基本的に作業するし、引っ越し先も多分私ダイニングで作業することになりそうだから、炊飯器から1メートルぐらいなんですよ。二大特典。これ、アンケートに、ちょっと待ってね、アンケートに回答して、二大特典プレゼント。こちらからどうぞ。あ、そっか、総理は一人でトレーニングするから、そうですよ。だからトレーニングした後の総理とかめっちゃ熱気ムンムンだと思いますよ。カイロみたいになってると思う。でさ、お風呂上がりのさ、人数が増えるとまた気温がめっちゃ上がるのよ、ぐんと。超暑くなるの。だからお風呂上がって1時間後ぐらいにさ、寝ようって言って寝ようとすると、寝る前は超暑いのね。で、まあ、だんだん気温が下がってくるじゃないですか。だから夜中の1時とか2時ぐらいになると、なんか寒くなってきて、布団が欲しくなるか、そんな感じ。そう。総理回路。総理回路。総理回路って可愛いな。ちょっと待って、なんだっけな。アンケート特典あった。いやー、もうほんとねー、ほんとねー。今ね、あれしてます。動画のアーカイブ動画の処理をしてます。いやー、なんかね、もう人生いろいろというかね、まだまだいろいろ、なんかできないことが多いなとか、やれないことが多いなってことが多いんですが、一個一個頑張っていくか。もう今日もさ、収録じゃないや、セミナーするのにさ、 いやー、やっぱね、ちょっとね、その前にいろいろやっちゃってね、疲れた。なんならセミナーは作ったから、セミナーの、はやってこの資料でいけるけど、これで本当にいいのかなとか、なんかいろいろぐちゃぐちゃ考えたりして、その後に、めっちゃあれしてました。結局まあその追加した分だけ長く喋っちゃったからダメだったんだけどさ、あ、もうちょっとこれすればよかったってなったんですけど、結構ね、やっぱその後の動線とかを考えてて、LP 作ったりしてたらね、遅くなりました。はい、そんなもんです。限定公開、保存。OK! はぁ、だって何が言いたかったんだっけ？ああ、そう、振り子はええとこやでっていう話です。適当すぎる。ただ、こう、どう伝えたらいいか分かんないなって思ってるのがずっとあって、この良さをどう伝えたらいいんだろうみたいな。で、どういう人が入ってくれるんだろうっていうのと、もっと間口を広げるにはどうしたらいいだろうって考えたときに、あ、コースっていいなって思ったのと、まあ、月額制はね、多分難しいんですよ。元の値段から考えると月額にすると結構な金額取らないと意味ないなって思うので、まあ、プロコースぐらい、あんまりこう、なんだろう、マスターも全部が見られるようにならずに、安く提供するっていうのはできるかもしれないけど、あとはそうですね、なんか、どんな人が増えてほしいかとかも大きいのかもしれない。ね。でもさ、月に50万円の借金返すんであれば、私ちょっと本当に振り子の価格わかんないんですけど、月に最低2人は入んないとダメじゃないっていうふうに思うので、そう考えるとね、結構やんなきゃだよね。どうしたらいいんだろうなーっていうのをちょっと、でもすごくこう売れる要素とか持ってるものとか人とかはたくさんあるので、あの話を聞けるだけでも確かにすごくありがたいんですけども、なんだろうな、でもそこまでじゃないんだよね、もっと手前なんですよね多分必要なのって。なんかまず01ってどうやって達成するのってところからなんか共有したいんだよね。きっと。あ、01できましたって報告を、なんか段階に分けたい。そう。段階にすごく分けたくて。まあ、なんで達成度みたいな段階ですよ。とか、今、ニワファンさんのちょっと例を出すと、私の中のニワファンさんって、めちゃめちゃ稼いでる人なんですよ。めちゃめちゃうまいし、やっぱり。ブログコンサルとかもやってくれた時にはすっごい、あ、なるほどなって思って、そうか、その視点はなかったとか、なんかいろいろも気づきがたくさんあって、もう本当に申し訳ないんだけど、私全然考えて作ってなかったんだなって、サムネ一つ取ってもっていうふうに思ったぐらいに、やっぱり見てるところが違ったんですよ。で、ものすごく稼ぐ人って勝手に、まあ、ちょっと思っていたんですけど、でもニワファンさん、やっぱり、すっごいえぐい作業量なんですね。会社員勤めしながら、なんだったっけな、なんかほぼほぼブログ書いてて寝てなかったんじゃない、ほとんど。確かね、そんなような話だった気がする。私どっかで見たか聞いたんだっけな、と思うんですよね。あ、そんなゴリゴリやってたんだって。まあ、それができるかできないかは別としても、そんなにニワファンさんですら、やっぱりアフィリエイトとか、こういうことやっていて、で、そのポジションを取って、今後どうやっていくかとか、あと研究とか毎日こうやって一記事は絶対書くぞとか、やりながらみたいな話を聞くと、やっぱりやってることは、一日にどれぐらいやるかとか別としても、やってることはコツコツ淡々なんですよ。で、結構、稼いでるじゃんって思っても、やっぱり自分がやってる中で、こっちの不具合もあるよな、で、こういう風になるのかどうしたらいいかな、どうテコ入れするかなみたいなのがあるから、なんていうのかな、絶対的安定感みたいな、全部安定して私は稼いでますみたいな人は本当にいないんだなっていう。必ず何かしらの、テコ入れ、軌道修正、あと新しい挑戦とかを踏まえながら積み重ねていっている。今あるもので、はぁ、よし、おしまいみたいな人っていないですよね。道をやっぱり常に進みず、開拓し続けてる感じがする。ああ、そっか、氷商売ね。そうそうそう。 無料コースからの動線ね、確かにそうですよね。だから今6ヶ月間のコンサルコースっていうのをやってるんじゃないですかね。あれも私なんかありかなって思ってました。6ヶ月って限定する。まず、期間限定にして、この期間は本気にならなきゃいけない。もう本気にならないともったいないっていうふうに思わせて、で、確実にここまで持っていきますよっていう未来が見えて、リコさんのコンサルとかもそうだと思うんですけど、で、期間限定、人数限定、具体的な未来が見える商品。で、あと、振り子の値段よりちょっと安い。いや、ちょっと安いとか、まあ、もちろん低価格になっている。それが多分今のコンサルのコースだと思うんですよ。個人コンサルね。あれはね、いいと思う。かきゅう私も応募したからね。でも私、クローズドメンバーだったから、応募しちゃダメだった。ダメだったわけじゃないと思うんだけど。そう。なんか、その本気レベルっていうのが、本気レベルと出せる金額と、やれる期間。多分、振り子のクローズドはもう末長くお付き合いする場所なんですよ、本当に。末長くお付き合いする。なんかごめんなさい、結婚みたいな感じだった。末長くこちらお付き合いさせていただきますみたいな場所なんですよ、きっと。で、その手前の、そこの本気度に持っていく手前の部分が欲しいんですよね、きっとね。なんかそれはね、なるほどって思った。さすがマタベイさん、サスベイさんですよ。そう。でもさ、最終商品が決まってるからさ、その手前はいくらでも作れると思うんですよね。まあ、逆の方が楽なのかな。なんかさ、ACL も考えたんだよ、私。一瞬だけど。あ、なるほど。コースを作って、なんか、今はコミュニティメインになってるけど、コースを作って、なんか、1ヶ月間でショート動画をバズらせるコースとか作ればいいのかとか、いや、できねえわ。できねえわって思ってやめた。なんか、1ヶ月で、例えば、Kindle 本を1冊出版する、AI 使って出版するコースとかぐらいだったらできるかもしれない。まあ、ただでも、要クロード必須だからな。だからクロードで2000円かかるとして、プラス、1ヶ月でやるとしたら3000円ぐらいみっちり教えるとして、できるとかね。そう、一瞬考えたら、そういうコースとかできるんじゃないとかって思って。むしろ、例えば19,800円の、まあなんか教材を作るとして、例えばね、何でもいいんですけど、具体的にこれができる、教材ですよ。やるとしたら。教材作るとして、で、ACL 有料会員の人は1万円引きですとか、そういうことは多分できると思うんだよね、きっと。高額商品をアップするよ。そう、高額商品を販売するけども、元がこう ACL っていうものがあるから、そこの会員の人とかはもちろんその分値引きしますとか、無料で見られますとかね。例えばそういったことはできるかもしれない。ACL の場合はすごくこう、自主的な活動を、なんていうのかな、自主的にこう学んでいかなきゃいけない部分が大きいので、大きいっていうのと、価格帯が安くはないんだけど、9800円だから安くはないんだけども、まあ、他のオンラインコースとかに比べたら多分低価格だと思うんですよ、買い切りだと。だからこそ、ここはいつでもその学べる環境として残す、まあ、だから本当に母校ですよね、ちゃんと残しておいて、母校故郷スナックみたいな感じで残しておく場所で、もっと専門的に学びたいって人にアップセル商品として作るのは全然ありだと思ってる。ただ、振り子だともう、アップセル商品とか一番高額な商品ができているから、それより上となるとやっぱ企業さんのコンサルとかになっちゃうし、きっとね。もっと手前の商品を作るとしたらやっぱコースとしてバラ売りとかそんな感じなのかな。そう、あ、低価格ですか？本当ですか？もう私もう1万円なんて、そんな、1万円あったら、うちの、値上がった分の家賃が1万円引かれるんでしょって思って。もう、ドッキドキですよ、本当。もうずっと家賃の話しかしてない。やばい、みたいな。そういうことなんですよ。そういうことでございます。もうあれ、これ NFT マーケティングオーケストラになってる。悲しい。問い合わせが。 NFT マーケティングオーケストラに載ってる。AI コンテンツラボ。よいしょ。AI コンテンツラボ。ね、難しい、難しい。いや、でも難しくないと思うんだよ。全然バラ売りでもいけると思う。で、なんならマスターコースはもう本当に選ばれし人しか入れないくらいで全然いいんじゃないかな、そう考えたら。入りたくても入れない。なんかお金が高くて入れないっていうのもあるかもしれないけども、そもそも募集をしてないっていう。もう結構振り子の中で、あ、マスターコースというかクローズドは割と完結しちゃって、なかなか入れなくて、まあみんなコースから入っていくみたいな。何々コース、3ヶ月限定の何々コース開催しますとか、そういったのが出てきたら、もっと続けたい人とかが出てくると思うので、じゃあもっと続けたい人は、どうする？クローズドどうぞっていうご案内もできるけど、3ヶ月ぐらいじゃちょっと難しいかな。心拍164、もうドキドキドッキーじゃないですか、またべさん。やばいやばいやばいやばい。それはあれですよ。心臓が大変なことになっちゃうよ。ちょっと待ってね。いやー。で、このね、考えてるんですよ。面白いなってかさ、今、面白いな、全然面白いなじゃないんですよ。面白かったらあかんねん。本日発表した治療じゃない、あとなんだっけ。二大特典付きアンケートか。二大特典付きアンケート。てってれー。まあ、アンケートって言っても全然アンケートじゃないんですけど、満足度は何でしたかぐらいしか書いてない。そういえば。あれじゃ、アフターメール。アフターメール。はい、少々お待ちください。お知らせじゃない。ウェビナー URL でアーカイブ動画。アーカイブ動画のお知らせ。え、OK。ちょっとこれ、え、送信。よいしょ。はい。あー、できたできた。よし。遅れた。はあ。やっとなんか一仕事。いや、全然仕事は置いてない。まだまだやることはたくさんあるんだ。そして、コンさんは、どこで喋ってたか、コンさんが喋っていた、これか、あった、コンさんが喋っていたあの、スペースがわかんなくなって今迷ってました。あ、メタホンダさんだ。メタホンダさん、こんにちは。そしてお疲れ様でした。ニンケット、プチ、イン、博多。いや、めっちゃ素敵な会場でしたよ。写真見たけど。なんか、むしろニンケットやってたのってぐらいで、なんかすごいおごそかな空間でしたね。あれ、めっちゃ美しいと思って。そう。なんかこんな感じでね、振り子もそうですけど、振り子も全国出張があるように、なんだっけ、出てこない。出てこないガッチャンって、なんだっけ。振り子の全国出張があるように、振り子の全国出張があるように、ニンケットとか忍者のイベントの全国イベント、まあ、何かしらこう、ニンケットみたいにね、プチみたいな感じで、個人的にこうやってくれたりするとやっぱ嬉しいですよね、ここはね。すごくある。なんかね、すごいそれをね、思う。まあ、なので皆さん、今週の土曜日、いよいよ、あれですよ。池早さんのセミナーです。これ、ひどいのはね、私裏方やってるんですけど、今結構問い合わせ対応とかやってるんですけど、基本的に私会場参加できないので、もう全部任せっきりなんですよ。シャックさんとリコさんとマイタクさんに、大阪3人、娘、息子と、に任せちゃってるので、なんか、どうしようかな、みたいな。しかも、任せちゃったら、すごいことになってて、あれが、収益というか、180人超えたんだよね。収益じゃなくて、集客、言えてなかった。集客がとんでもないことになっててさ、いや、本当にすごいですよ。そう、あ、ヨニルさん、
こんにちは。
ありがとうございます。そう、地方各地でね、いろんなイベントできたらいいなって 思ってて、あ、そう、その話もしたんだ。ね、又部さんね、心拍数164の又部さん、今日 LLAC ハウスができて、私猫主なんで LLAC ハウス使えるんですけど、AI、子供向け AI ワークショップやりたいっていう話とかしてたから、なんかめっちゃやりに行きたいと思って、で、リコさんもやりたいって言って、じゃあリコさん一緒に行こうぜ。一緒に行こうぜっていう話をしてたんですよ。で、だって高松セミナーを土曜にやって、で、日曜に LLAC セミナーで、をやって愛媛まで行って、って行けんのかなとか、私は全然距離感分かってないんで、あれなんですけど、行けるんだったらやりたいよね。で、そこから愛媛から帰れるんだったら帰るとかできたら、めっちゃいいなってちょっと思ってたんですけど、どうですかって。ああ、1万円のコースを5本作って全部見れるコース。あ、まあ、それも全然ありだと思う。なんかもう本当に、バラ売り系ですね。あ、それ何の話？あれ、振り子の話ですよね、又部さんね。そうだよね。きっとそうだよね。暑いで。そうそうそうそうそう。なんかそういう、ただね、どうなんだろうね。とりあえずコースを作って、教材を作る、コースを作る。何ヶ月か限定、第一期。なんかゆりえもんさんがやってるんですよ、それ確か。ディレクター講座とかを、なんか第一期、第二期、第三期みたいな感じでやってるので、あんな感じのを作ったら、なんかいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。確かに。で、なんだっけ？心拍数の話で全部持ってかれてしまった。なんだっけ？あ、そうそう。子供向けセミナーやりたいよねって話でした。そうそうそう。だからね、手始めに、都内で、なんか、その辺のね、板橋の公民館じゃないけど、施設借りて、板橋じゃなくて文京区の施設だったら多分借りれるから、その辺借りて、なんかプチオフ会兼ね、親子ワークショップみたいなのやってもいいかなっていうふうに思ってます。あー、ギル姉さんだ、ギル姉さんだ。ちょっと待ってください。スタイフの方でワンワンなってますからね。ギル姉さん、こんにちは。びっくりした。え、じゃあ何にびっくりしたって、私、あ、今日ギル姉さんあれだって、なんだっけ、スペースだっけな、やってるって思って、意識した。気持ち悪い私。意識して、あ、ギル姉さんだと思って。要はなんかあるじゃん。あ、今日、あ、なんか、何々さんだみたいな感じでさ、街中でさ、特に声をかける様子もないけど、何々さんだみたいな感じで見かけた人と、出会うみたいな。なんか、運命を感じるじゃん、これ。ごめんなさい。気持ち悪くてすいません。とっても気持ち悪くてすいません。ちょっと運命を感じちゃいました。そうそうそう。今日ね、ちょっと私も心拍数結構上がっててさ、今日のスペースの時にも、池原さんのスペースの時にも、今度またタコ持って池原さんのとこ行きますよ。でもバタバタしてちょっと行けなくてって周平さんが言ってたら、ああ、いいよいいよ、いつでも。てか、いいよ、僕が行くよ、みたいな感じで、そっち行くよっていう。さ、距離にしてさ、いや、県違うじゃんっていう。山から海やんみたいな、すっごいツッコミがそこの中入って。いや、それと、隣のお宅にさ、隣のお部屋の方に、ああ、今からじゃあ肉じゃが持ってくわみたいな感じの感覚で言ったのね。もうなんかすっごい好きで。なんかもう漫画のワンシーンみたいな感じで、ああ、今から行くわ。ドキーンみたいな感じ。なぜか聞いた私がドキーンとするみたいなシーンがあったのよ。はい、すいません。そうそうそうそう。ああ、メタモンさん、ありがとうございます、こちらで。福岡でもやろう。そう、やろう。みんなやろうよっていう。ちょっとね、やりたいのよ。本当はね、この前さ、先週かな？先週か先々週か、キリンさんがね、石川県で、それこそ、石川県だっけな？でね、セミナーをやってたんですね。で、なんか場所を押さえたから、なんか AI ワークショップとかやりますっていうふうに声かけてくれたんですけども、まあ、どっちにしてもね、四十九日入ったから行けなかったんですが、超やりたかったのね。まあ、ただ翌日、保育園だしとかっていろいろ加味したら、ちょっとその日に移動するの難しいなって思って、まあ、やめちゃったんですが、AI ワークショップはめっちゃやりたい。別にね、これ子供向けじゃなくてもいいんですよ、正直。まあ、なんなら大人の方がパソコン持ってきてくれるからいいかなって思うんですけど、AI ワークショップ自体はめちゃめちゃやりたい。 なぜかというと、この前、羽衣さんでやった研修が、実技研修、実践ワークショップやったのね。グループワークと個人ワークで。で、チャット GPT 使って、なんかツール作ってくださいみたいな感じだったんですけど、自分のね、活動の、なんか役に立つようなとか、面白いツールでもいいんでやってみてくださいって言った時に、もちろん仕事に関わるデータをまとめて抽出するとか、いろいろ分析するツール作りました、GPT 作りましたって方もいたんですけど、社内のテーマソング作りましたっていう方とかもいたり、めっちゃなんかかっこいい感じでね、とか、なんだっけな、面白かったんだよな。売れない漫才コンビが言う、なんていうの、クスッとした、なんだっけな、ネタを作ってくださいとかかな。なんかそういう面白ツールとか作った方もいらっしゃってて、すっげえ楽しかったの。すっごい楽しかったんですよ。そう、石川なら、そう、石川じゃないでしょ、富山でしょ、西健さん。そうそう、福岡でもやろうって。ちょっと全国行脚するか、そこ。ね、まだ経費があるうちに。ACL の経費があるうちに全国行脚する。そうそう、富山。もう富山も全然行きたいんだけど、石川でも全然、なんかどんなとこ石川行った気がする。誰だっけな。あ、おとさんだ。
おとさん、こんにちは。
ありがとうございます。てか、その前に大阪行けよって話なんですけどね。そう、大阪行くよ。あ、和歌山も行きたい。和歌山も行ったことないから行きたい。和歌山行ってレントンさんが行けるというか参加できるんだったら、レントンさんの動画、講座やるからね、ワークショップ。私、生徒としてやってるからね、そしたら。和歌山、知ってるよね、オピさん知ってるよね。だから、そういうなんか、セミナーみたいなのを、それこそ振り子のね、リアルセミナーみたいなのをやっていきたいと思ってたんだけど、まあ、それは、疲れるから、なんか簡単なワークショップみたいな小さいのをとことことことこやっていくのは全然ありかな。で、ワークショップやりますって言ったその夜に、まあ、日帰り圏内だったらちょっと日帰りで帰んなきゃいけないけど、日帰り圏内じゃなければ、泊まりであれば、その夜にさ、スナック ACL をやればいいわけでしょ？とか飲み会をやればいいわけでしょ？そしたらそれ経費になるでしょ？天才。三種トマト作ってる人がいるところ。ね、マジで全然ありだよね。あ、そう、私さ、白浜の、あれよ、去年、なんだっけ、ふるさと納税やったよ、確か。あれ白浜だったと思うんだけど。そうだよ。クエ食べたい、クエ食べたい。和歌山知ってるよ、何を言ってるんですか。和歌山は、あれですよ、梅干しが有名なんだよ。梅干しの産地といったら和歌山なんですよ。私の中で。梅干しうまいところマジ少ないから、ほんと。梅干しって、あ、間違ってたらごめん。紀州って和歌山じゃなかった。まあいいや、間違ってたらごめんなさい。梅干しはね、本当にね、うまいところ少ないのよ。で、大体自家製で塩漬けしてるところが大体うまい。八百屋の梅干しが大体うまいです。自分でつけようと思ってるくらい。はい。すいません。間違ってそうな気がするから、スンとしてください。ね。へえ、じゃあ子供連れて行こっかな、それこそ。いや、なんかね、本当は子供連れてってやりたいですよね。さすがに二人は連れて行けないから、連れて行くとしたら娘しか連れて行けないんだけど、なんか悪魔 AI とかね、やったりね。できそうじゃない？なんか組んでちょっとやろうか。企画するか。とりあえず10、11は、10月はもう、やるんだけど、10、11はね、親子ワークショップやりたいなって思ってて、一回ずつでも、本当ごめん、板橋かもしれないけど、せめて池袋まで出ようと思うが。梅干しとみかん、ありがとう。酸っぱい。クエン酸大事。どっちも大好物。農家か。あれ。でも、ね、なんかちょっと展開したよね。で、12月に東京やるでしょ？で、来年1、2、3、で、C はちょっとやるとしたら松だな。入学式とか入るから。なんかそうね、全国行脚するか。まあ儲けなきゃいけないんだけどね、その前に。やったやったって。そう、子供と一緒にワークショップ開催は全然いける。やれると思う。で、早い段階でやっちゃって、だから1時3時とかでやって、4時から、 あの、飲み会して、飲み会とかダメだけど、飲み会でもお子さんと一緒にね、おやつタイムとか、なんかちょっと夕飯もね、一緒に食べられるような感じにして、なんか7時ぐらいに解散すればいいんでしょ、きっと。めっちゃ健全だね。いやいや、あの、とりあえず10、11は東京かな、やるとしたら。あの、動けるからまだ。ま、10月はちょっと近場でやって、やるとしたらね、もう本当に小さく10人ぐらいじゃない?5家族ぐらいか、6、何、まあ、どれぐらい集まるかによりますけど、で、11月は、まだ、シフトの申請、パパのお願いできるとして、まあ、ちょっと遠くてもできると思うけど、12月に東京のセミナーがあるからね、11月は、そうね、やるとしたらどこか。まあでも、そんなに関東近郊かな。私一人で行くんだったら、全然どこでも県内として行くんだけど。まあでも、どっちにしても親子ワークショップだったら土日になるか祝日になるかだから、ちょっとパパと相談かな。娘連れて行ってもいい?みたいな感じ。ね、そう、飲み会ではなく交流会。あ、そうそう、失礼。交流会です。そうです、そうです。何言ってんですか?ちょっと。誰ですか?飲み会なんて言ったの。交流会ですよ、それ。そうそう。なんかレンタルスペース、飲食 OK とかだと結構便利なんですよね。ワイワイ騒いでいいところとか。アディショナルタイムしてました。すいません、ヤクさん。ヤクさん、こんにちは。はいです。超アディショナルタイムです。そう、AI ワークショップはやりたいと思って。ているのずっと私は基本的にやっぱ学童保育の指導員とかしてたので保育士もやってたんで子供向きイベントっていうものはすごく好きなのとあの子供のクリエイティブ、まあ、プラスそれに感化される大人とか見るのが好きなんですよ逆もまたしかりで人々のあこんな面があるんだとこんなことできるんだすごいみたいなのがやっぱり生成 AI を使ってあなたのその考えを表現できるようになりましたっていうのがやっぱり強いと思うし、すんごいキュンキュンするのね。私の人生のテーマだと思う。あのこの人のがこんなことできる姿、私見ちゃった。いやー、見ちゃったー、トゥーンクみたいなのをずっとやり続けていきたいのね。なんか娘の描いた、あの、推しの子のね、愛ちゃん風ママとか言って描いた絵を今貼ってるんですけど、冷蔵庫に。あれ作った時、この子天才だなって思いましたもん。愛ちゃんを、まあ、紫の髪で目がキラキラしてる、もう書いて、これママって言って、なんかママ要素を多分入れたんでしょうね。天才ですよ。っていう、なんか息子がね、書いた絵とかも、何かを表現しているっていうのを、やっぱ、これはこうなんだよって、こういうところ表現したんだよって、そこに注目したのみたいなのがめちゃめちゃ好きなの。そう。その発見をしていくのがめちゃめちゃ好きなんですよ。まあ、ぶっちゃけ金にはならないと思う。お金にはならないんだけど、でもそういう活動をしていきたいなというふうにも思ってるんでね。なんかね、まあ、なんかどっかで、これもちょっと試し試しですけど、あの、ね、そこからね、あの、情報発信やってみないとかもできるかもしれないし、インスタやってみたらとか、YouTube でこういうの作ってみたらみたいなふうになるかもしれないし、まあなんか、いろいろと試してみようかなというふうに思います。ね、そうですよね。てりやきさんとか、あ、ふみこさんって福岡なんだ。すご。てりやきさん、めっちゃ角煮作るのうまいんすよ。なんか、内縁の妻みたいな言い方しちゃった。私、あの、てりやきさん、あの、めっちゃうまいんすよ。あとなんか、できてる人、怪しい関係みたいになった。前ね、スナック、忍者をやった時に来てくれた時にめっちゃうまかった。そう。角煮美味しかったですよね、あれ。子連れ OK イベントだと。あ、本当ですか?じゃあぜひぜひちょっと、やりましょう。あ、埼玉でやんなきゃ、じゃあ。そう。あの、埼玉でやんなきゃ、そこは。連れて行こう。埼玉いっぱいいるから。そこでやろう。OK。じゃあ一個この流れでね。あ、そうね。あの、大総理が来てくれるから。あそこ、唯一のネックとしては、スマホは持ってるから、パソコン持ってない、場合にどうしたらいいかの対応だけちょっと考えとくわ。そしたら。違う、スタジアムはやんない。何する気だよ。あの、 鬼ごっこか。鬼ごっこする。逃走中やる。逃走中。いや、それはいいよ。それはそれで楽しいから全然全力でやるよ。めちゃめちゃ遠いドッジボールとかやる。全然全力でやりますよ、私。むしろそっちの方が得意ですよ。はい、ドッジボール大会やりまーすって。みんなでもバシバシ当てていこうって。顔面はセーフだ。もう、顔面はセーフだけど、これはアウトとか、一歩でも出たらアウトとか、その辺のジャッジ。あと、当たったか当たってないか、かすったかかすってないかの判断は、審判の独断とか、そういうのをやりますよ、全然。車で行けねえな、私、埼玉スタジアム。まあでも本当に、なんかね、NMO 大運動会やろうぜって話もしてましたからね。そういえばね、森蔵さん提案だったね、あれね。子供連れて翌日、スタートアップカンファレンスかなんかの後に、じゃあ総合シンポジウムだのリアルイベントの翌日に運動会やろうとかやってたんだよ。みんなベロベロなのにやるのみたいな。覚えてない覚えてない去年の話ですよ。私ジャージで行かないよ、私は。もう T シャツと短パンだよ、もう。もう完全に。もう破る気でいますよ、短パンとかピリッピリに。もうね。やってこう。そういうね、動かすの大事だから。大人の泥系とか結構大事ですから。ガチ中学生から30代まで混ざった泥系でガチでやってめっちゃ大変でしたから。そういえばやったわ。20代の時に。そう、まあそういうこともあるのでね。皆さん、ワクワクするようなことやっていきましょう。ACL。ついに。なんだ、アナログコンプライアンスラボ。謎すぎる。まあ、そんな形でね、すいません。だいぶ過ぎてしまったんですが、まあ、とりあえず10、11と親子ワークショップを組んでいきましょう。そう。10月にセールスかけるって言ったのに、全然セールスかけられる気がしない。動画が撮れる気がしない。ちょっと頑張るわ。まあ、取り急ぎ今日セミナー終わったのと、今度木曜日に、私の地元の文京区でね、シニア向けにちょっとゆっくりと、ちゃんとうちの母にすっごい口酸っぱく言われて、あなた早口だから絶対ゆっくり喋んなさい。うす頑張ります。セミナーやってくるので、ぜひ、その結果もお待ちください。あ、で、明日なんですけども、明日ね、7時から19時から、ニンダオ1周年記念のワンドル大会があるんですよ。はい。そこで、なんと私、鼻血出す実況者として、いや、勝手に言ってるんです。コメントとか、まあ、ちょっと参加させていただくこととなりまして、喋る側でね、7時からなんですよ。7時までに、寝る準備まで終わらせなきゃいけないので、明日はお休みします。4時にお迎え行きます、明日は。むしろ。寂しかったら3時半ぐらいにちょっとやってるかもしれないけど。で、木曜日は、セミナーというか、講座をやってくるので、もしかすると間に合わないかもしれない。2時とかだからね。ちょっとこの辺は難しいところです。はい。もしかすると金曜日にまた会いましょうになるかもしれませんので、ぜひ、その時はお会いしましょう。19時までに寝かしつけはしません。19時まで全て終わらして、8時半に確かイベント終わるんで、8時半で、はい、終わって、ありがとうございました。はい、寝るよ。はいはい、パンパンパン寝るよ。みたいな感じになります。はい、うちの流れとしては。そうそう。12月の場所はですね、決まってないですよね。まだ取ってない。品川予定してます。なんか品川がいいって言うから、みんな。新幹線で帰れるから品川がいい。東京駅じゃ迷うから品川がいいってことなので、ちょっと品川で場所をなんとか取ろうと思っておりますので、ぜひ、ぜひ、決めなきゃ。そうそうそう。早く寝かせたいですよね。そうそうそう。うちも昨日はお昼寝しちゃったから、寝たのがなんか10時とか10時半とかなってましたよ。もうダメだった。はい。品川の予定でございます。ぜひぜひというところです。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。また、木曜か金曜日にお会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。